ミスをお心遣いいただきまして、
靴上がる
大丈夫だと思います。すいません、座ったままでやらせていただきます。久しぶりにお目にかかるようで、ずっといつもなかなか伺えなくて失礼しております。この認知障害ネットのメンバーでもあります、ポリオの会の責任者の小山と申します。今リハビリ日数制限、リハビリ打ち切り問題での呼びかけ人の一人にもなっておりまして、岡野さんにもなっていただいておりまして、今回ずっとリハビリ日数制限問題に関わってきました経緯を今日は簡単にお話したいと思います。ポリオの会の目線から申し上げます。最初2006年の4月の段階で日数制限が始まると言われたときに、私たちは進行性の神経筋疾患だから除外疾患になるんだから大丈夫だよと思ってました。はっきり言って高をくくっておりました、そしたらば会員の中からどうもこれで打ち切られるよという話が出てまいります。その疾患の打ち切りについてはお手元の資料にあると思いますけれども、お手元の資料で民主党議員弁明宛ての4ページとキャリアブレインニュースの4ページが入れ替わっておりますので、ちょっとご覧になるときそこのところだけご注意くださいませ。その打ち出された内容というのは、まず疾患別に分ける、一人の人間を全体に見ていただくんではなくて、心臓血管障害、運動器障害、脳とかそういうふうに分けるということですね。それからその各疾患別に分けて日数制限をする。でこれおかしいのではないかというので、で実際に受けられなくなってきたというので署名活動を始めました。で署名活動を始める前に私も一度厚労省に電話しまして、ポリオでこれは除外疾患にならないのかどうなのかと聞きましたら、厚労省の答えはですね、良くなるんだったら除外疾患になるそうです。良くなりません、前は良くなったら本当に嬉しいです。よくしてほしいですね。ということで、脳卒中で倒れられた世界的に有名な免疫学者の多田富夫先生がやはりリハビリを打ち切られて、その先生を中心にして署名活動を始めました。5月から始めて6月で44万集まりました。で6月30日に厚労省に届けました。厚労省に届けましたら、厚労省がおっしゃるには、受けられなくなったら介護保険に行けと。介護保険で聞くのは、介護保険が適用される40代の人というのは脳卒中ですよね。ポリオとか脳性麻痺とか関係ないですね、他の疾患は。それなのに行けという。でダメだったら通所リハに行けという。で通所リハというのはどのぐらいありますか、知らないって言うんですね。実際にはほとんどないです。それから障害児医療センター、障害児障害者医療センターの方に行けという。私なんかのことはそうしますと、どの程度あるかご存知ですか、県に1つか2つですよね。それからそこに電話しました。北区の精神療法院に電話して見ていただけますかと聞きましたらば、子供出て一杯で大人は見れないと、とてもそんな余裕はないと、現実に無理です。そういうような状況が分かって、署名運動をやっていきました。で10月には国会で国会議員に訴える活動もし、署名が44万など追加で4万数千人分集まりましたので、それも届けました。それから、去年の3月に全国保健団体連合会主催で国会議員も交えてのシンポジウムを開きまして、状況を知っていただくような活動もいたしました。そういう結果を見て、44万票が集まったということ、44万人分の署名が1ヶ月ちょっとで集まったということは大変なことなんで、厚労省が改定を打ち出しました。 普通は2年間で1回の診療報酬改定なんですけれども、1年で、しかも3月の30日に改定の打ち出しで4月1日から実施ということです。医療現場大変でした。で、その再改定で、受けられるようになりましたよという報告だったんですけれども、その内容を見ますと、例えば今まで180日受けられていた運動期、それが例えば120日以降は診療報酬が低減される、減ってしまう。だからそうすると医療機関は本当はやりたいんだけれどもできないんですよね。で、しかも大きい病院と小さいクリニックなんかとでは診療報酬も変わりますので下がります。例えば診療報酬、クリニック20分1000円です。1000円で人を雇ってやっていけますでしょうか。で、通所リハに行け、通所リハに行けと。通所リハの方が安いようなことを言うわけですね、医療費については。ところが実際にその現場のクリニックのお医者さんから伺うと、通所リハっていうのは3時間単位でなきゃいけない。3時間も運動したら疲れちゃって動けません。それが3800円、しかも送り迎えがいると。大変費用かかりますよね。ですから実際的には通所リハでやるっていうことはお金がかかるっていうことも知らん顔して、でしかも通所リハに行けと言って、通所リハというのは実は本当に数少ない。例えば文京区では2箇所であるとか、そういう状況です。そういうのが見えてきまして、まあでもこれからどうしていったらいいんでしょうね。ずっと連絡は取り合って活動は続けておりまして、それから全国保健団体連合会、またリハビリテーション医学会なんかいろんな意見を出してくださってまして、で私どもも診療報酬考える会でも今実は議員立法をなんとかできないかをお願いしているところです。なぜ議員立法かというと、マニフェストで政策の選挙で当選したときに、私が当選したらこういうふうなことをやりますというマニフェストを掲げてくださった議員が民主党にいらっしゃって、リハビリ日数制限を撤廃するというマニフェストを出してくださった議員がいるので、その議員の方に議員立法で何とか日数制限の撤廃をお願いしたいと、今それで昨年の10月に議員と会いまして、それからその議員との話し合いの結果、12月の13日に民主党の厚生労働部会での、十数人の議員の方が見えて、その方たちに今お手元にある民主党に議員連盟向けの資料というのをお配りして説明いたしました。患者当事者の会何人もが出席いたしました。今現在はですね、制限制になりまして、クリニックがはっきり言ってもうやってられないので打ち切るところが増えています。これは私病院を責めてはいけないと思っています。病院が生き残ってくれないと、そういった良心的で何とか続けたいんだけどできないと嘆いているクリニックが営業を続けてくれないと、先生も食べていかなければいけませんので、そういう良心的なクリニックと一緒に密室制限、リハビリの制限に対して反対していきたいと思っています。それから去年の4月の急な再改定で他に決まったこととしましては、とんでもないことがいくつかありまして、改定の見込めない患者はには介護保険での受け皿ができるまで経過措置としてリハビリ医学管理料というのを設ける。先生はその3ヶ月に1回良くなったかどうかの 細かい文書を出して届けなければいけない。3ヶ月で良くなればいいですね。で、改善が見込めないとダメなんだそうです。全て改善が必要です。で、私どもの会員でやはり打ち切られた人がいまして、すごく悪くなったら再度認めるということで、その人は救急車でリハビリ打ち切られてから2ヶ月後ぐらいでしたかね、救急車で呼吸もできなくなって病院に担ぎ込まれまして、何ヶ月か入院しました。そのぐらい悪くなったら再度 リハビリがケア、医療のケア。ただ、そのリハビリを受けられるにあたっても、またそれ5ヶ月経ったら終わりです。で、またドカーンと下がって、ドカーンと下がったものを元のところに上がりませんよね、一点下がったもの。元のところに上げるには、下がった日数の3倍ぐらいかかると思う。そういう状態でやると。それから、そういって日数制限ございますから、例えば5ヶ月で打ち切られた場合、私の場合だと、例えば足で5ヶ月で打ち切られた場合、良心的な先生方も苦肉の策で、今度は手にすると。肩のリハビリをすると、名目を変える。それから今度は、股関節にすると、病名をいろいろ変えてのリハビリを続けてくださってますけれども、こういうことも気分は良くないですし、きちんとしたものではありませんね。まあ、こういう状況がずっとこの間続いております。で、今度2008年にはどうなるだろうかと。2008年の、まだ出ていませんけれども、多少、改善案が多少出てきました。本当にできるのかどうか。今現在、介護保険とのリハビリを一度でもその月に受けた人は、同じ月に医療保険のリハビリを受けられません。ですから、ついついうっかりして介護保険とデイケアに行っちゃった人は、もう病院でのリハは受けられない、その月。もう切り替えになっちゃうんです。それから、あと回数も、1ヶ月に3回以内とか、丸めって言われるそうなんですけどね。ですから、そういった形でやっているのを、なんとか改善してほしいと言ってるんですけれども、これについてはちょっと、急性期は大事にし、それから回復期の病棟、リハ病棟も増やすと言ってはいますけれども、これもやはり改善が見込める場合には医療保険を適用し、そうでなかったら介護保険の給付にする。あくまでも改善ですね。どこに行っても改善ですね。こういう感じで本当にどうしたらいいのか困っております。それから最初に申し上げましたように、私たちはパーツじゃなくて、心臓疾患も手の疾患も、私自身も呼吸器もあり、心臓も狭心症もあり、でポリオにしても CP にしても、みんなの全身的な疾患なんですけれども、それはいつの間にかパーツに分けられてしまったと。それおかしいんではないかと思っております。これがどうも最初に、去年、おととしに、署名を提出したときに、厚生省の課長がおっしゃったんですけれども、日数制限外れたら自費診療を受ければいいじゃないかと。で、混合診療を認めるんですかって、国は混合診療、保険と、それから自費の混合診療を認めてないはずでしょって言ったらば、うーんって黙っちゃって、で、混合診療ではなくて、自費にしたら、医療費も全額自費で払わなきゃいけないわけです。月に何万も払えません。そんな無茶苦茶なことって何事かと思います。で、ずっとこの間、医療の問題で見ていくと、アメリカ型、シッコという映画を皆さんご存知だと思いますけれども、アメリカは民間医療保険によって、医療が、定まっていまして、病院に行くと、あなたはどの保険のいくらまでのにかかっているか、それによって医療費が、治療が全部決まります。治療の内容が、だからあなたはここで心臓の治療はどこまで、何々はどこまで、もうそういうレベルになろうという感じで、大手の病院とかなんかも今そういった保険会社の、セコムとかオリックスが随分系列化しているんですね。で、長嶋監督が入っていらして、初代のリハなんかは、あそこはセコムの看板病院ですね。大変豪華な。だからそういうふうなところ、どんどん導入されて、お金がなくて結局治らない一時期の患者は、もうどうでもいいというようなことなんですね。政府から見たらば。今回のずっと医療改革の状況を見ておりますと、医療費をいかにして安くして、国民に対する医療費の支払いを減らしていって、 自費診療に増やしていくかということだと思っています。ですからこれリハビリの問題ではなくて全体の医療費の問題です。でこうやってリハで悪くなって良くならないから治療しないっていうのは、例えば人工透析、人工透析始められた方はもう一生しなければいけませんよね。それとか糖尿病、高血圧、もう一度なったら一生薬を飲み続けなければいけませんけれども、これもうじゃあ糖尿病の方もう治らないから薬やめましょうというのと同じことなんですね。こういうことを言っていいんでしょうかしら。それで最初に厚労省の課長の方がおっしゃったのは、ダラダラリハ、ダラダラリハがあまりに多いから、ダラダラリハをやめるために、そんなダラダラリハに行ってる人は介護保険に行ってもらうと。別にダラダラリハしたくない、したいわけじゃなくて、治らないからリハビリ受けてるわけで。それで、ポリオ後症候群、二次障害なんですけれども、私もそうなんですけれども、ゆるゆると波を打ちながら症状がだんだんだんだん右下がりに悪くなってます。そのなんとか一番いい線をできるだけ平らにしたいんです。これはだから症状をなんとか今の体調を維持することによって社会生活もでき、なんていうんでしょう、会社勤めもできたり、いろんなことができているんですけれども、これはもう維持というよりも悪化するのを防いでるんで、非常に治療ですよね。回復してもうドカンと落ち込むのを急性期、もう本当に突然動けなくなったりするんですけれども、それをなんとか食い止めて、右下がりのカーブをお互いにできるだけ少なくしましょう、少なくしましょうと言っております。これをダラダラリハ、もう回復の見込みがない、諦めろ、そういうのはちょっとあんまりではないでしょうか。もう申し上げたいことはいっぱいあるんですけれども、あんまり時間もないですので、それで、私たちの、そのリハビリ問題でずっと、この間先頭に立ってくださっています、忠富夫先生のこの制度社、青い土の社と、会社の社ですね、青い土の社と書く、私のリハビリ闘争という、この本を読んでくださいましたらば、私の今日の、本当にもう前座も前座で、先生がきっちりと今回の問題点から、その政府の方針、医療費の抑え込み、日本の医療福祉関係の崩壊について語ってくださってます。これをぜひともお買い求め、ぜひとも読んで皆さんに紹介してあげてください。大変感動的な本です。まあ、多田先生はこういう本何冊もご本出されていまして、おのおの作者でもあるんです。で、先生が詩を書いてらっしゃっても、これ読むと泣いちゃうんですけれども、ちょっとこれ最後に読ませていただきます。もうこの戦いの間に一千の詩を書いたと。私の人権を守る戦いの最後を語ろう。君は憤怒物のように今こそ怒らねばならぬ。怒れ怒れ、怒って怒って地上をのたうち回れ。逃げられた難民、虐げられた難民、苦しむ市場のために、君は血まみれの衣をつたつたに引き裂き、腰からぶら下げ、仁王立ちになって睨む。口からは四本の牙をむき出し、血の混じった唾液の泡を吹きながら、君は軍旅やしゃみょう王のように、戦いの甲冑に身を固め、火炎の荒廃に守るべきものを押し隠す。あらゆる不正を暴く、ゴズミョウ王の目を半眼に見開き、君は身の丈六尺の九頭竜明王となって現れ、弱者を救い上げ、権力者を食らい尽くす鬼となって、背中に真紅の火炎をいただき、不動の地への蛇の巻きついた利権を垂直に立て、怒りに右目を中空に見据え、左目は血の涙を流す。根津権現の耳には、慈悲と愛を讃えながらも、なおも君は憤怒物として怒らねばならぬ。怒れ、戦え、泣き叫べ。時にはあしらおのごとく、赤子をむたぼり食い、女を際限なく凌辱するが、次の日には懺悔に地上を のたうち回る。また次の日には、くちゃく妙となって、中空に伏せをばらまく。 君の名は何とでも呼べ。悪鬼鬼神の類はいつでもこの世に現れるものだ。血のような花弁を振りまきながら、雪のようなひながらさまよう。君は憤怒となって怒りに身を震わせよう。こういう詩を書きです。あの先生は今言葉は出ません。右手でかろうじてパソコンを打って、こういうふうにして本をお書きになって訴えておいでです。あのこういう先生と一緒に皆様どうぞご協力ください。